創薬 DDS テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして薬学バイオの専門家トロイです。今週も最新の技術動向と業界トレンドを深掘りしていきます。
トロイさん、今週もよろしくお願いします。最先端の創薬技術、特に AI 創薬、標的タンパク質分解薬、そして難病治療への DDS 応用に大きな進展が見られますね。
そうですね、スージーさん。特に AI による創薬のスピードアップと、それが臨床試験でどのような成果を上げているか、そして血液脳関門のような大きな障壁を超える新しい DDS 技術に注目が集まっています。
患者さんにとって、より早く、より良い治療薬が届けられる可能性が高まっているということですね。では詳しく見ていきましょう。まずは AI 創薬の話題から聞かせてください。アイシンリコメディシン社のレントセルチブという薬が非常に注目されているそうですね。
はい、アイシンリコメディシン社が開発したレントセルチブは AI 創薬における画期的な事例です。この薬は標的の特定から化学構造の設計まで全て生成 AI によって行われました。
それが臨床試験のどの段階まで進んだんですか？
なんと標的同定から治験許可、つまり IND の取得まで、わずか18ヶ月という驚異的なスピードで中間段階の臨床試験に進んでいます。これは従来の創薬プロセスでは考えられない速さです。
18ヶ月ですか？想像をはるかに超える速さですね。業界にはどのようなインパクトがありますか？
AI が単なる研究ツールではなく、実際に臨床的価値の高い新薬候補を生み出す能力があることを示しています。これにより、製薬業界全体の AI への投資がさらに加速することは間違いありません。
なるほど。AI の可能性が現実のものとなってきているのですね。その AI 設計薬ですが、FDA の承認も視野に入っているというニュースもありますね。
ええ。最初の AI 設計医薬品が、2026年から2027年の間に米国食品医薬品局 FDA の承認を獲得する可能性が高まっています。
最も有力な候補はやはりアイシンリコメディシン社のレントセルチブなのですか？
その通りです。特発性肺腺異症という難治性の疾患を対象としたこの薬が最有力候補と目されています。イーライ・リリー社がアイシンリコメディシン社と最大 27.5 億ドルという大型の提携契約を結んでいることも、その期待の表れと言えるでしょう。
それはすごいですね。AI が創薬の概念実証を超えて、実際に患者さんに届く薬を生み出す時代がそこまで来ているのですね。
まさにその通りです。レントセルチブの承認は、AI 創薬の信頼性と実用性を飛躍的に高めるでしょう。これは、AI が単なる研究ツールではなく、医療現場に影響を与える治療薬を生み出す強力な証明となります。
AI 創薬の未来がますます楽しみになりますね。AI 創薬の明るいニュースが続く一方で、まだ課題もあると聞きました。特に臨床開発におけるボトルネックは残っているのでしょうか？
はい、その指摘は重要です。製薬業界が AI 創薬に多額の投資をしていますが、初期段階の効率化に焦点を当てすぎているという側面があります。真のボトルネックは依然として高コストで失敗率の高い臨床開発後期段階に存在します。
ということは AI 設計薬が臨床試験の初期では良い成績を収めても後半でつまずくことがあるということですか？
そうです。 AI 設計薬は第一章試験では高い成功率を誇りますが、その後の大規模な有効性試験では従来の薬剤と同程度の成功率に収束する傾向が見られます。AI が発見の課題を解決しても、開発の課題は残るというわけです。
なるほど。AI の活用戦略を再考する必要があるのですね。
ええ。今後は、臨床試験のデザイン最適化、患者層別化、リアルワールドデータ解析など、開発プロセス全段階での統合的な AI 活用が求められるでしょう。AI と人間による専門知識の融合が鍵となります。
AI の活用法も、より多角的な視点が必要になるということですね。次は、標的タンパク質分解薬の話題です。プロタックという薬が、乳がん治療で FDA に初めて承認されたというニュース。これは画期的ではないでしょうか？
はい、まさに画期的です。 アービナス社とファイザー社が共同開発した初の経口プロタック薬ベプデゲストラントが ESR1 変異を有する進行乳がん治療薬として FDA の承認を獲得しました。
TFS つまり無増悪生存期間を大幅に改善したそうですね。
その通りです。標準治療と比較して病性進行または死亡リスクを 43% 低減し、 PFS を 2.1 ヶ月間から5ヶ月間へ大幅に延長しました。これはこれまで治療困難とされてきた標的にもアプローチできるプロタック技術の安全と有効性が明確に検証された歴史的な一歩です。
これまでの薬とは作用機序が全く違うのですよね。
ええ、プロタックは疾患の原因となる特定のタンパク質を細胞内から物理的に除去するというこれまでの阻害剤とは異なるユニークな作用機序を持っています。これによりより強力かつ持続的な治療効果が期待できます。
これは難治性のがん患者さんに大きな希望をもたらすニュースですね。続いては ADC 抗体薬物複合体の話題です。アストラゼネカと第一三共のエンハーツが欧州連合で初のハーツ主要非特異的 ADC として承認されたそうですね。
はい、これは ADC 分野における大きな一歩です。エンハーツはこれまで乳がんや胃がんなどで標的とされてきたハーツ陽性を示す転移性固形腫瘍に対して腫瘍の原発部位を問わずに適用可能になりました。
腫瘍非特異的というのはどのような意味合いを持つのでしょうか。
これまでは特定のがん種に限定されていましたが、今回の承認によりハーツというバイオマーカーに基づいて治療が選択される精密医療の新たな段階に入ったことを意味します。治療選択肢が限られていたハーツ陽性固形腫瘍の患者さんに新たな光を当てるものです。
なるほど、 ADC の適用範囲が大きく広がったということですね。
その通りです。この進展は他のバイオマーカーを標的とする主要非特異的 ADC の開発を加速させ精密医療の概念をさらに広げる重要な先例となるでしょう。
がん治療の個別化がさらに進む素晴らしいニュースですね。次のニュースです。脳疾患治療において長年の課題だった血液脳関門の突破に新たな DDS 技術が登場したそうですね。
はい、抗体ベースのブレインシャトル技術が血液脳関門を通過できなかった RNA ベースの ASO などの有望な治療薬を脳内へ送達する大きな進展を示しました。
具体的にはどのような仕組みで脳のバリアを超えるのですか。
この技術は血液脳関門に存在する TFR1 と CD98HC という2つの受容体を同時に標的とする二重特異性抗体を活用します。このシャトル抗体に RNA ベースの ASO などを結合させることで脳内への輸送を効率的に促進します。
脳疾患の治療にとってこれは非常に重要なブレイクスルーではないでしょうか。
まさにその通りです。アルツハイマー病やパーキンソン病といった中枢神経系疾患は効果的な治療法が限られていました。この技術が最適化されれば RNA ベースの ASO 治療薬の可能性が大きく広がり新たな治療選択肢を提供できるようになるでしょう。
難病に苦しむ患者さんに大きな希望をもたらしますね。 RNA 治療薬の分野でも驚くべき臨床効果を示した薬があるそうですね。
はい、ウェーブライフサイエンシズの SIRNA 治療薬 BW20805 が遺伝性血管性浮腫の第2章試験で極めて有望な結果を発表しました。
どれくらいの効果があったのですか。
この薬は遺伝性血管性浮腫の発作率を 93% から 99% も劇的に減少させ、さらに多くの患者さんが完全に無発作状態を維持できたと報告されています。非常に強力で持続的な治療効果が示唆されています。
99% 減少ですか。それは本当に驚異的な数字ですね。
A BW20805 は病態整理に中心的な役割を果たすプラズマプレカリクレインを特異的に標的とする CIRNA でガルナックリガンドにより肝臓への効率的な送達が可能です。6ヶ月ごとの投与レジメンも評価されており、患者さんの治療負担を大幅に軽減する可能性を秘めています。
稀な遺伝性疾患の患者さんにとってこれほど劇的な効果の治療薬はまさに待望の光ですね。最後に GLP-1 受容体作動薬の話題です。治療範囲が拡大しているだけでなく、経口薬も登場しているそうですね。
はい。GLP-1 受容体作動薬の治療範囲は、糖尿病や肥満にとどまらず、心血管リスク、慢性腎臓病、そして代謝機能関連脂肪性肝炎、マッシュへと目覚ましい速度で拡大しています。
マッシュ治療薬としても承認されたのですか？
ええ。2025年8月には、ノボノルディスク社の注射型肥満治療薬ウェゴビーが、マッシュ及び中等度から進行した感染異常患者に対する FDA 承認を世界で初めて取得しました。さらに2026年4月には、イーライリリー社のオルフォグリプロン、製品名ファウンダヨが、初の経口小分子 GLP-1 受容体作動薬として承認され、患者さんの利便性を大幅に向上させることが期待されています。
注射が苦手な患者さんには、朗報ですね。
まさにそうです。経口薬の登場は、治療アドヒアランスの向上に大きく貢献し、より多くの患者さんが GLP-1 受容体作動薬の恩恵を受けられるようになるでしょう。この薬は、糖尿病、肥満、そして肝疾患を含む広範囲な代謝性疾患の管理において、中心的な治療薬としての地位を確立しつつあります。
GLP-1 薬の進化は、本当にすごいですね。
今週は、AI 創薬の目覚ましい進展と、標的タンパク質分解薬や ADC といった新しいモダリティが臨床で成果を上げていること、そして血液脳関門を超える DDS 技術や、GLP-1 薬の適応拡大と経口化など、創薬 DDS の最前線が非常に活発に動いていることが確認できました。
AI による発見の加速、そして難病への新たなアプローチが、私たちの想像以上に早く現実の治療法に結びつきつつあることがよく分かりました。今後もこの分野の進化に目が離せませんね。創薬 DDS テクノロジー最前線の時間でした。来週もぜひお聞きください。